名古屋市議会だより、ボリューム94、北知る、特集、先進事例から学ぶ北名古屋市の課題解決のヒント、令和6年第4回定例会、ピックアップ案件、補正予算、萌え農家、緊急修繕工事や、社会福祉費、生活保護費等の増額、児童センターキラリの音楽スタジオ使用料等を改定。今月の表紙は、名古屋芸術大学芸術学部2023年度卒業制作、井原郁美さんの七福亀です。七福神が亀の上に乗り、幸せを届けに行く道中を表現しました。どちらも縁起物として有名です。七福神と亀、これらを組み合わせることにより、さらに縁起が良いものが生まれるのではないかと思い、制作しました。私の作品をご覧になった皆様にご利益がありますように、写真は亀の上に七福神がいろいろな表情をして乗っている3体の写真です。コンテンツ、特集、委員会、行政視察報告2ページ、令和6年第4回定例会の結果5ページ、一般質問11人26項目、7ページ、議会活動報告14ページ、令和7年第1回定例会の予定16ページ、2ページ、委員会活動、先進地から学ぶ北名古屋市の課題解決のヒント。総務常任委員会の所管事務調査、行政視察。自治体 DX の推進について調査。本市では北名古屋市 DX 基本方針を策定し、限られた人員と予算での効率的な行政運営ができるよう DX を推進している。マイナンバーカードとデジタル技術を効果的に活用した事業を展開している先進地を視察。先進地の取り組み内容、兵庫県姫路市、デジタル技術の活用による利用者の利便性向上、行政のスリム化、市からの検診案内を電子通知化し、個人ごとに異なる情報を掲載するなど、紙の通知ではできなかったデジタルならではの機能を活用している。それに加え、通知数を減らすことで、郵送量削減による行政のスリム化を実現している。調査を終えて、主な意見。電子通知サービスは、本市でも取り入れた方が良い。郵送量の削減につながる。人口減少社会を見据え、必要な行政サービスを維持しながら新たなニーズに対応していくため、デジタル技術の有効活用は必要だ。デジタル化を進める上で、想定よりも利用者が少ないのであれば、途中で中断することも必要である。行政経営について調査。本市では公共施設の適正化をはじめとした行財政改革に取り組んでいるが、今後ますますの財政状況、硬直化が懸念され、健全で持続的な財政運営が求められる。高品質な行政サービスをいかに低コストで運営できるかを追求している先進地を視察。先進地の取り組み内容、兵庫県小野市、経営手法導入による効率的な組織運営、入札結果を含め、予定価格や指名業者名を事後公表にする入札制度の改革による経費削減、能力成果主義の導入により職員の意識改革を進めるなど、民間出身の市長のトップダウン方式による行財政改革を進め、市民の満足度向上に努めている。調査を終えて主な意見。前例主義ではなくゼロベースで検討していくことは良いと感じた。トップダウン方式とボトムアップ方式、どちらで対応するかはその時代や情勢によって変わってくる。いいところを取り入れてはどうか。 活気と向上心にあふれた街づくりだと感じた。委員、斉藤博美委員長、清水浩二副委員長、長津正和、梅村正史、井上和夫、広田浩二、同行職員、総務部長。3ページ。令和6年第3回定例会において、3常任委員会がそれぞれ所管する分野の課題について協議を行い、その解決に向けた糸口を探るため、10月に先進地を視察しました。視察後は議員間で所管を共有し、得られた知見を今後の政策に生かすべく議論を深めています。福祉教育常任委員会の所管事務調査、行政視察、小中学校の適正配置計画策定について調査、本市の学校配置については、現状児童生徒数が減少傾向ではないことから、適正配置計画の策定に取り組まれていないが、近い将来計画の策定が必要となる。先進地の取り組み内容、千葉県成田市、平成20年3月に基本方針を定めた学校適正配置調査報告書を公表。子どもたちにとってどのような教育や教育環境が望ましいものであるかという視点と、教育の機会均等、教育諸条件の公平性を確保する観点、また地域、コミュニティへの影響を勘案しながら、具体案を検討し、基本方針を定め、学校適正配置に取り組んでいる。調査を終えて、主な意見、子どもたちにより良い学校環境を提供するため、学校施設や教育カリキュラムのあり方、通学域、地域、コミュニティの場をセットで計画を考える時期が来ている。今後10年は子どもたちの人口変化はないが、20年、30年先を見ていく必要がある。学校統廃合は財政の面で考えるのではなく、児童生徒に最善の教育環境を提供することを最優先に考え、計画を立てるべきである。幼保、小中を一貫した教育について調査。本市では小学校入学間もない子どもたちが、保育園、幼稚園、認定子ども園などの遊びを中心とした学びを基盤として新しい学校生活を作り出していくスタートカリキュラムを実施しているが、多様な連携方法を学ぶ必要がある。先進地の取り組み内容、埼玉県草加市、平成24年4月に子ども教育連携推進室を新設し、子ども教育の連携を推進、子ども教育連携推進室を新設し、教育連携推進基本方針、行動計画を策定、幼稚園、保育園、認定子ども園、小学校、中学校が家庭や地域と連携を図りながら、0歳から15歳までの学び、心を結ぶ、幼保、小中を一貫した教育に取り組んでいる。調査を終えて主な意見、教育界をまとめた子ども教育連携室長のリーダーシップがあったからこそ実現できている北名古屋市の多様な人材から実現できる人が出てくると良い。行政の縦割りの垣根をなくそうと組織として心がけ、ハード面でなく子ども一人一人を見ていることが素晴らしいと感じた。自己肯定感や自己有用感が高い児童生徒は増えているが、いじめや不登校が減少しているわけではない。委員、神田香織委員長、桂川正則副委員長、福岡康、沢田聡、渡辺舞子、伊藤大輔、鶴田理恵、同校職員、教育部長。4ページ。先進地の状況を現地担当者から直接伺うことで、書面やインターネットでは伝わりにくい現場の空気を肌で感じることができました。今後も北名古屋市議会はさらなる研鑽を重ね、市民の声を聞きながら、 市の発展に向けた活動に邁進してまいります。建設常任委員会の所管事務調査行政視察、地域住民による避難所運営の組織化を調査、近年全国で地震や台風、局地的豪雨が発生しているため、大規模災害に備え、地域住民が自ら避難所を開設、運営する体制整備が重要である。そこで地域が一体となった避難所運営委員会の組織化を進めている先進地を視察した。先進地の取り組み内容、千葉県千葉市、避難所における生活環境の確保に向け、平成24年度から避難所運営委員会制度を開始、避難所ごとに地域住民や施設管理者、市職員で構成された避難所運営委員会を組織化し、令和5年度時点では272箇所中269箇所の避難所で設立された避難所運営委員会活動支援補助金や避難所運営、開設訓練の実施、防災リーダーの育成等の支援も行っている。調査を終えて主な意見、避難所運営の主役は自分たち避難者であることを認識し、進んで参加できる環境づくりが必要である。平日の昼間に発災した場合、地域にいる方だけで避難所運営をどう構築するかが課題。避難所運営を円滑に行うためにリーダーが必要。リーダーの発掘やリーダーの育成が大事である。コミュニティバスデマンド交通を調査。平成19年から北バスを運行しているが、将来的に高齢者など交通弱者の増加、運転手不足の深刻化など、現状維持が困難な状況が想定される。そのため、デマンド交通、乗り合いタクシーの導入など様々な移動手段が選択できる体制を構築している先進地を視察した。先進地の取り組み内容、埼玉県鴻巣市、市民、事業者、行政の協働による持続可能な公共交通を構築、民間のバス、コミュニティバス、デマンド交通、乗り合いタクシーを複合的に運行しており、高齢者や障害の方などの日常生活における移動手段の確保や市内の交通空白地域への対応など、地域需要に応じた公共交通の運営、運行を実現している。市民の満足度も高い。調査を終えて主な意見、移動手段の確保の充実で、高齢者の認知症、病気予防となり、医療費削減が期待されることから、早急にデマンド交通が導入できるとよい。利用者が少ない北バスの停留所、便数の削減で予算を抑え、補完として乗り合いタクシー等を導入すべきでは、デマンド交通の実証実験を行ってはどうか。委員、熊沢真澄委員長、浅利君江副委員長、上野正美、大野敦、間宮文江、川淵康弘、小村隆、同行職員、生活安全部次長。5ページ。令和6年第4回定例会結果、会期11月29日から12月23日25日間、補正予算1件、条例の改正2件、指定管理者の指定1件、人事案件5件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第71号、令和6年度北名古屋市一般会計補正予算第4号について、72号、北名古屋市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について、73号、北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、74号、指定管理者の指定について、北名古屋市、日だまりハウス。以上、全員賛成、原案可決。75号、人権擁護委員の 候補者の推薦について、76号人権擁護委員の候補者の推薦について、77号人権擁護委員の候補者の推薦について、78号人権擁護委員の候補者の推薦について、79号人権擁護委員の候補者の推薦について、議決結果異議なし。71号議案と73号議案についてピックアップし、具体的にどう変わるかを次のページから読みます。すべての議案内容は北名古屋市議会ホームページの議案請願とその審議結果をご覧ください。本会議委員会を傍聴してみませんか？本会議委員会開催日に市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。傍聴の受付時間は本会議、委員会とも会議開始30分前からとなります。なお、委員会は先着10名となり、途中での入退場はできませんのでご了承ください。全員、協議会室と本会議場の写真が載っています。6ページ、ピックアップ、議案第71号、令和6年度北名古屋市一般会計補正予算第4号について、補正予算、萌の丘、緊急修繕工事や、社会福祉費、生活保護費等の増額、可決。補正の内容、徴税費、市税、加護納付金の増額、1000万円、社会福祉費、無縁者、死亡人、葬儀等の増額、62万7千円、障害児、者、扶助の増額、455万9千円、厚生医療費給付の増額、2777万8千円、萌えの丘の、冷温水発生器の緊急修繕工事に伴う増額、319万円、福祉医療費、障害者医療費、母子、父子、家庭医療費の増額、1500万円、児童福祉費、児童手当制度拡大に伴う増額、2000万円、生活保護費、生活保護世帯の増加に伴う増額、1億3220万8千円、地方債、限度額を変更、1億7130万円から2億1550万円。活用先、健康ドームの中央監視システムリモート更新工事、防災監視システム更新工事、萌の丘の空調更新工事。こんな質問が出ました。9、無縁者、死亡人、葬儀の委託料は1人分か。A、一人分の実績があり、三人分を見込んで計上。9、生活保護費の補正額の内訳は。A、生活扶助費約2600万円、住宅扶助費約1900万円、医療扶助費約8400万円、介助扶助費約500万円、その他、扶助、過不足と相殺して計上。6ページ。ピックアップ。議案第73号北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、児童センターキラリの音楽スタジオ使用料等を改定。可決。改正のポイント、現行、付属設備を使用する際に使用料が必要。午前9時30分から正午1000円、正午から午後3時、午後3時から午後6時、午後6時から午後9時1200円。児童の利用、児童健全育成を目的とする方、団体の利用は無料。なお、ドラムセット、キーボード、ベースアンプ、ギターアンプ、マイク、マイクスタンド、ポータブル PA システム、スピーカースタンド。令和7年4月1日から施設音楽スタジオを 使用する際に使用料が必要。午前10時から正午、午後1時から午後3時、午後3時から午後5時、午後5時から午後7時、午後7時から午後9時、1000円。18歳未満の利用は無料。こんな質問が出ました。9、楽器利用時から施設利用時に変更した理由と利用実態は、A、設置当時は302人、昨年は376人利用、うち有料利用78人から15人に減少、昨今は楽器持参での利用者が増加していること、類似施設、ミューバースが施設使用料として定めていることが理由。9、3時間程度から2時間単位にした理由は、A、実績として2時間の利用者が多く、より多くの方に使ってもらえるよう変更した。7ページ。一般質問。一般質問とは皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問であなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。二次元コードまたは市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。各議員の記事の二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの議員の質問に関する録画配信ページにつながります。QR コードが添付されています。総合政策。本市の合併20周年記念事業等検討の取り組みについて、神田香織市政クラブ、QR コードが添付されています。本市は平成18年3月20日の合併により誕生し、令和8年に20周年を迎える。この節目を行政、市民、各種団体、企業等すべての方と共に、祝い、市への愛着と誇りを深めるとともに、活力創出や地域課題解決を促進する絶好の機会である。将来に向けて夢と希望にあふれた街を作り上げる基本理念を目指していただきたい。また次の新たな歴史のスタートと捉えたい。1、基本方針、理念等工夫が必要と思われるが、基本的な考えを伺う。2、20周年にふさわしい記念事業について、どのような検討がされているか。政策調整課長。1、令和8年度を事業期間として、市民と共に祝い、さらなる競争の街づくりの推進と、シビック、プライドの醸成、未来への飛躍につなげたい。2、令和7年度に、ロゴマークとキャッチフレーズを作成し、機運醸成や周知、啓発を図り、令和8年度は記念式典、市や市民団体等が企画する周年特別事業、既存事業に市政20周年の冠を付して一緒に祝う、冠事業を検討する、事業費は寄付を募るなど、財政負担が生じないよう考えていく。具体的な事業内容は今後検討を進める。その他の質問。高齢化社会におけるデマンド交通の取り組みについて。8ページ。教育、派遣切り替えが、英語教育に与える影響。桂川正則市政クラブ、QR コードが添付されています。現職、ALT に対し、次年度の契約は更新せず派遣会社へ切り替える旨通知された。1、ALT の質低下や教育の一貫性が失われる危険性が懸念されるが、教育の質を担保するための具体策は、2、派遣 ALT が市の方針や生徒の特性に適用するまでの間、学習環境や教育成果、教員の負担増などの影響が予測できる。リスク軽減のための施策は、教育部長、 1、派遣方式を採用する複数の市で途中退職はなく、派遣会社が実施する研修によりスキルが蓄積されると聞く。直接雇用に比べ派遣方式であれば組織対応により代わりの ALT の配置が見込め、授業を予定通り行うことが可能。同一学校に3年以上勤務できないという点については、生徒が多様な ALT と触れ合う機会と肯定的に捉える。現職 ALT が派遣契約をしても本市に携われない点は、法規制のためやむを得ないと考える。2、ALT の適用と生徒の学習環境は、業者決定から業務開始までの約2ヶ月間を準備期間とし、リスク対応が可能。その他の質問、ALT 派遣切り替えの合理性について、代替案の検討について、英語教育全体へのビジョン、市民健康、女性の健康相談窓口の設置について、間宮文江、公明党、QR コードが添付されています。女性の社会進出が進む中、子宮頸がん、生理や更年期など、女性特有の健康問題のケアが重要だが、環境整備は十分ではなく、男性側の認知や社会での理解度も低い。女性特有の病気は20歳から50代の働く世代に多く、仕事や家事、育児、介護で忙しく、病院に行く時間がないなど、体調不良でも適切な治療等につながっていない方が多いと考えられる。専門の相談窓口があれば、我慢するものではなく相談しても良いという認識が広まるのでは。夜間、休日の開設や SNS の活用など、手法も含めて適切な方法も検討していただきたい。健康課長、現在の成人健康相談窓口を拡充し、市民の健康に関する相談窓口の第一歩となるよう分かりやすい周知等を検討する。検診等で配布しているチラシに、新たに女性の健康相談窓口の案内を明記するなどを考えており、チラシに限らず様々な周知方法を検討する。夜間や休日の相談窓口の開設等を市で対応することは、人員体制等の問題があるため、国や県などが設置する相談窓口や各種団体のホームページ等を案内する方法など検討していきたい。その他の質問、結婚・新生活における経済的支援について、9ページ、教育・アプリ・子どもの周知・啓発と推進について、斉藤博美・公明党、QR コードが添付されています。スマートフォンの普及により、SNS などを通じて子どもたちに性的な自撮りをさせる被害が愛知県内で令和4年度36人確認されている。このままは、子どもがわいせつな画像を撮影、保存した際、AI が判別し、削除を促す通知が表示されるとともに、保護者にも通知されるシステムである。まだ子どもの位置情報も確認が可能で、今後は時間管理、歩きスマホ防止、課金防止対策機能等も追加される予定と聞く。本市での周知、啓発状況とさらなる推進についての見解は、教育部次長、令和5年にいじめ問題対策連絡協議会の中で、西美和島警察署から、子どもの説明を受け、市内校長会で情報共有した。また、県教育委員会の通知を受け、全学校に資料を送付している。子どもは子どもたちがトラブルに巻き込まれるのを防ぐ有効な手立てと認識しており、家庭での普及を望む。3月から4月に保護者へ周知する予定。その他の質問。学習用タブレットへの活用について、自我スクール端末の更新について、 学校教育課認定事業者等との連携について、端末の処分委託及びデータ消去等の予算措置について、市民健康、聞き取り困難症、聴覚情報処理障害について、伊藤大輔、立憲民主党、QR コードが添付されています。聞き取り困難症、聴覚情報処理障害、RIDAPD は、純音聴力検査では正常にもかかわらず、騒音下や複数人の会話、電話、接客、授業などで聞き取り困難となる状態である。本人の気のせいや努力不足で片付けられてしまうのが現状で、最も困るのは学校や職場でのコミュニケーションと言われる。円滑な社会参加には認知度の向上が必要であり、具体的な症状等の理解が広がることで、当事者が強いられる不自由は解消されるのでは。広く市民へ周知するため、広報、啓発活動が必要と考えるが、当局の考えは、子どもの場合、早期に叱るべき相談窓口につながるよう、学校と連携して周知広報を行ってほしい。保健センター長、聞き取り困難症、聴覚情報処理、障害は、音としては聞こえているのに、言葉として聞き取れない状態、言葉の内容を理解するのに時間がかかる状態で、人口の 0.5 ないし 1% が該当すると推測される。今後は、RIDAPD の可能性も視野に入れ対応する。まずは、職員の理解促進を図り、適切な診断、支援につなげたい。また、早期対応で、困難感が軽減すると考え、学校関係者とも連携しながら、周知方法を検討する。その他の質問、就学援助の認定基準の引き上げを。10ページ。福祉、子ども、高齢者の難聴に、補聴器購入助成を、渡辺舞子、日本共産党、QR コードが添付されています。加齢性難聴は、車の接近など、危険な状況に気づけなくなったり、人とのコミュニケーションがうまくいかず、人との関わりを避けたり、外出を控えがちになるなど、生活の質の低下、社会参加の機会喪失に影響が出ると言われる。認知症の機会因子の一つとされている。近年、補聴器購入費、助成を行う自治体が急速に増えている。介護予防や生活の質を維持していくため、本市でも軽から中度難聴を対象とした補聴器購入費助成制度を実施しては、1、難聴高齢者の補聴器購入費助成制度の実施についての見解は、2、加齢性難聴の早期発見のため、啓発やスクリーニング、受診勧奨などが重要と考えるが、見解は、福祉子ども部次長、1、今後長寿化が進み、認知症高齢者の増加が予測されている中で、市としても介護予防を図る必要性を感じている。市の財政状況を鑑みつつ、支援を検討する必要があると考え、必要かつ可能な予算額を要求していきたい。2、広報、ホームページ等を活用し、啓発等のあり方について研究に努めるとともに、地域包括支援センターとも連携し対応していきたい。その他の質問、総合運動広場、クラブハウスの利用拡大を。福祉、子ども、市は言語条例の制定について、熊沢真澄市政クラブ、QR コードが添付されています。本市は聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障のある方に対し、手話通訳者、要約筆記者等を派遣し、円滑なコミュニケーションを図るための支援を行っているが、事前に申請しなければならず、相互に理解を深めるまでには至っていないと感じる。 市民や事業者の手話に対する理解を促進し、手話の普及を図り、手話を使う人のみならず、全員が共同して、ろう者その他の手話を必要とする方が、自立した日常生活を営み、地域での社会参加に努め、すべての市民が地域の一員として、相互に理解を深め合い、人格と個性を尊重し、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すため、手話言語条例を制定する考えは、社会福祉課長、毎年市民向けの講座を開催し、手話言語等の理解促進、普及に努めている。また、手話通訳者等を窓口に配置し、通院時に派遣するなど、意思疎通、支援事業を実施している。今後、手話等を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、障害の有無に関係なく、共に安心して暮らせる共生社会の実現を目指し、手話言語条例の役割や効果等を研究していく。なお、市のイベントの際は、広報、ポスター等で手話通訳者等の配置について明記することを検討している。11ページ。教育、学校の水泳授業について、あさりきみえ市政クラブ、QR コードが添付されています。令和7年度から中学校の水泳授業は1年生のみとし、民間の屋内温水プール施設を活用する方針は大きな変革であり決断である。1、中学校水泳授業の取り扱いは、2、2年3年生の夏季体育授業の対応は、3、民間施設活用にあたっての計画は、4、生徒や保護者の反応は、5、どのような効果を期待しているか、6、令和7年度の夏季授業に体育館の空調機の設置は間に合わないのか、7、小学校の水泳授業の方向性は、教育部次長、1、1、2年生のいずれかで実施する内容となり、3年生は選択する取り扱いのため、各年の必修ではない。2、運動に適した環境で実施する。3、休館日の週1回、2校ずつ5月から12月に実施、移動はバスを手配する。4、生徒は概ね好意的で、保護者からの問い合わせもない。5、2年間分の履修内容の集中的な実施と、インストラクターの指導により、英力の向上を期待する。また、教員の負担軽減となるため、小学校での展開も見据えながら、学校の働き方改革を進めたい。6、7月までに整備したいと考えている。7、現状は学校プールが使用できない場合に、民間施設を活用するが、将来的にはすべての実施が理想と考えている。その他の質問、西原小学校の研究発表会について、総務、投票率向上に向けて、鶴田理恵公明党、QR コードが添付されています。若者の投票率の低さは、他の世代に比べ政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚が低いからであると考えられている。他自治体では選挙権がない年齢のうちから児童生徒の選挙の知識関心を深め、投票意欲を向上させるため、出前授業、模擬選挙等が実施されている。子供一人一人の意識が深まれば、子供を通して親や周りの有権者にも波動が起きるのではないか。本市の小中学校での選挙、政治教育、意識の醸成の取り組みへの考えは、総務部次長、毎年市内小中学校を対象に選挙出前講座として選挙の意義などを伝える講義と実際の記載台、投票箱を使用した模擬投票を実施している。模擬投票は北名護レンジャーが候補者となり演説を視聴する動画を視聴した後投票し、投票結果の発表という内容で入場券の受領、名簿確認、投票用紙の交付は児童生徒が行う。 また児童生徒や保護者の方にアンケートを実施し、家庭でも選挙への関心を持ってもらえるよう努めている。引き続き将来的な投票率の向上につながる活動を実施する。その他の質問、投票所入場券をもっとわかりやすく、若者の選挙離れについて、12ページ、生活安全、様々な交通事故防止の啓発を、川淵康弘日本共産党、 QR コードが添付されています。昨年本市の交通事故件数は前年より増加し、人身事故316件、46件増、物損事故2130件、99件増となった。交通事故を減らすためには、道路環境の整備が必要、見通しの悪い交差点のカーブミラー設置や消えかかったカラー塗装、停止線の修繕は市民からも要望が寄せられる。危険箇所では注意喚起の看板設置も大事である。そしてドライバーや歩行者に意識を高めてもらうよう、市では関係団体と連携し啓発活動に取り組まれているが、今後の取り組みを伺う。まちづくり推進課長、交通事故防止には市民一人一人の意識向上が重要であると考える。本市では交通安全協会や西比和島警察署などと連携し啓発活動を実施してきた。最近では県警の呼びかけで市長による交通安全メッセージ動画を作成し、わかりやすいと好評を得た。今後も LINE やホームページ、SNS をはじめ様々な媒体を活用し、効果的な啓発を行っていきたい。市民の心に残るよう、他自治体や警察の取り組みを参考にしながら、インパクトのある啓発を行い、悲しい事故を一件でも減らせるよう取り組んでいく。その他の質問、交通安全対策特別交付金の使途について、市民健康、 HPV ワクチンの接種率向上、広田浩二向井派、 QR コードが添付されています。 HPV に関連する病気はワクチン接種によって人類が予防できる唯一の癌であるため、その重要性は極めて大きい。しかし日本全体での接種率は低く、本市でも接種率が十分に上昇していない現状、若年層や保護者にワクチンの安全性や有効性の理解が十分に進んでいないと考えられる。安心して接種できる環境を整えるためには、市役所の積極的な取り組みが不可欠。専門相談窓口の設置、専門家と連携しての広報、教育機関と協力しての情報提供が有効と考えるが、どのように考えるか。健康課長、接種に対する市民からの相談に対し、市民に寄り添った説明を心がけている。HPV ワクチン専用相談窓口の設置は限定的なため、現状の相談体制で広く相談者の不安軽減に努める。専門家と連携しての広報は他市町の状況を研究していきたい。教育機関と協力しての情報提供は、今年度策定している健康プラン21においても、小中学生に対し HPV ワクチン接種やがん検診の必要性などの啓発に取り組むとしており、現在実施している出前講座で説明をしていく。ワクチン接種に対し、引き続き市民が判断しやすいよう情報発信を実施していく。13ページ、令和7年度市議会モニター募集、市民の皆様から議会活動及び議員活動についての意見要望等をお聞きし、市民ニーズを反映した議会運営を図るため、市議会モニターを募集します。職務1、市議会の会議を傍聴し、議会運営の見聞を広げるとともに、意見提案等を文書により提出します。2、議会が行うアンケートに回答します。 応募資格満18歳以上で、市内に在住在勤または在学し、市議会に関心のある方、募集人員10人以内、任期移植の日から令和8年3月31日まで、謝礼、予算の範囲内で支給します。選考方法、地域、職業、年齢などを考慮し、特に市議会モニター活動に、意欲的かつ適任であると判断した方を議長が選任します。応募方法、1、モニター応募用紙に必要事項を記入し、議会事務局東庁舎4階に提出してください。応募用紙はホームページよりダウンロードしていただくか、議会事務局にてお渡しいたします。2、二次元コードより申し込みフォームからお申し込みください。応募期限令和7年2月21日金曜、QR コードが添付されています。議会モニターって毎回傍聴しなきゃダメ？傍聴は強制ではありませんので、お仕事や用事のある場合はお休みしていただいても構いません。無理のない範囲で傍聴してください。傍聴するのに手続きは必要なの？特に手続きはありません。傍聴受付で議会事務局職員にお声をかけてください。議会モニター用の名札、筆記用具をお渡しします。議会モニターの意見はどうなるの？モニターの皆様からいただきましたご意見は、議会だよりで紹介させていただきます。また今後の議会運営の参考にさせていただきます。会議場と傍聴されている皆さんの写真が載っています。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gij@city.kitanagoya.lg.jp ファックス 0568-23-3140 市議会モニター意見箱第4回定例会意見箱に整然と行われすがすがしい質問者と答弁者の意見が噛み合っていない。委員長が報告された視察報告は興味を持って聞くことができた。いつも遠い存在の市行政が少しずつ身近になってきた。厳しい財政状況が感じられた。と意見が箱に入っています。その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。14ページ。議会活動報告。啓発活動を行いました。児童虐待防止。11月の児童虐待防止月間に合わせて啓発活動を行いました。もしかしてと思ったら189、いち早くに電話してください。と声かけするとともにチラシを配布しました。令和6年11月11日、吉津屋死活店にて、北名古屋市議会は子供を虐待から守る町宣言をしています。吉津屋での啓発活動の写真が載っています。行政視察にお越しいただきました。議会での視察受け入れ実績。令和6年に受け入れた行政視察の実績を紹介します。地域改装法に関する視察。1月17日、三里市議会公明党様、4月4日、東京都墨田区議会、墨田区議会自由民主党無所属様、コミュニティスクールに関する視察、5月21日、千葉県浦安市議会教育民生常任委員会様、7月9日、茨城県龍ヶ崎市議会、文教福祉委員会様、10月16日、栃木県日光市議会、民生教育常任委員会様、10月17日、静岡県焼津市議会、総務常任委員会様、議会改革、市議会モニター、議会基本条例等に関する視察、 7月9日、長野県佐久市議会、議会改革、広報校長特別委員会、校長部会様。7月10日、大分県宇佐市議会、議会運営委員会様。7月24日、長野県塩尻市議会、議会基本条例推進委員会、議会改革政策部会様。7月31日、白山市議会、議会運営委員会様。11月14日、山梨県山梨市議会、議会運営委員会様。15ページ。議長賞、紹介。令和6年度、北名古屋市、青少年健全育成非行防止。兵庫ポスター作品議長賞が決まりました。兵庫の部、四葛小学校1年、熊谷真奈さん。ポスターの部、五条小学校5年、森下美子さん。ホームページで議会情報をチェック。市議会のホームページでは、様々な情報をいつでもご覧いただけます。本会議の様子を見てみたい。会議の録画配信をご覧ください。会議の発言内容を詳しく知りたい。会議録をご覧ください。議案や採決の結果が見たい。議案の審議結果をご覧ください。請願や陳情を出したい。市議会トップページに提出方法等を記載しています。議会の日程が知りたい。市議会トップページに記載しています。10月5日に開催した市民と議員の意見交換会の様子や、その後に議員のみで行った振り返りも掲載しています。北名古屋市議会検索、QR コードが添付されています。皆様のアクセスをお待ちしております。通信料等はご利用者負担となります。16ページ。令和7年第1回定例会の予定。2月21日金曜本会議初日、3月5日水曜本会議一般質問、6日木曜本会議一般質問、なお3月5日にすべての日程が終了した場合は開催されません。10日月曜予算決算常任委員会、11日火曜予算決算常任委員会、12日水曜福祉教育常任委員会、13日木曜、建設常任委員会、14日金曜、総務常任委員会、17日月曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、21日金曜、本会議最終日、請願書、陳情書の提出について、令和7年第1回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は、2月12日水曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。本会議委員会の傍聴について、会議開催日に市役所東庁舎4階東エレベーター前で行います。受付時間は会議開始30分前からとなります。なお委員会は先着10名で、途中での入退室はできませんのでご了承ください。編集後期。北名古屋市議会は市民の皆様にとってより身近で寄り添った議会を目指し改革を進めてまいりました。特に今年度は従来の広報委員会を広報校長委員会に改組し、市民の声を積極的に聞ける体制へと強化しました。その一環として実施した市民と議員の意見交換会では、市民の皆様と直接意見を交わし、地域の課題や市民の関心事について貴重なご意見をいただきました。このような対話を通じて市民の声を議会運営にしっかりと反映させることの重要性を改めて実感しております。来年度もさらに開かれた議会を目指し、市民の皆様とのつながりを深めていきたいと考えております。引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。これで北名古屋市議会だより ボリューム94を終わります。発行、北名古屋市議会。編集、北名古屋市議会広報公聴委員会。住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140、QR コード、町色、議会だよりがアプリで読めます。QR コードが添付されています。録音は、音訳ボランティア、カタラントでした。